中愛線。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました49歳車屋勤務ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
2016年在キューバアメリカ大使館と在キューバカナダ大使館の職員たちに原因不明の頭痛、めまい、耳鳴りなどさまざまな健康上の問題が発生しました、うん、キューバの首都の名前からハバナ症候群と呼ばれるようになりました。2017年には在中国アメリカ領事館職員も健康被害を訴え問題が拡大、現在もヨーロッパやアジアなど世界各地のアメリカ外交官が被害を訴え、外交官にとどまらず CIA や国防総省の職員などから1000件以上の報告が上がっています。2022年現在も調査は進められており、これはマイクロ波あるいは電磁波による音波攻撃説、や蚊の殺虫剤による薬剤の影響説のほか、コオロギの鳴き声を耳鳴りと思い集団心理的に心因性疾患、いわゆるメンタルの病になっているといった発表があるものの、原因真相は不明です。アメリカ政府を悩ませる不思議な病気ハバナ症候群、20年前日本でメディアを賑わせた白装束集団パナウェーブ研究所のスカラー電磁波問題をつい思い出してしまうのですが、問題発生から6年が経過した現在、在アメリカ外交官など日本に絡んだハバナ症候群の報道がないのも不思議です、ということでいただきました。あ、在日アメリカ外交官ね。何なんすかねこれは。
何なんでしょう。
これはあの原因は木田上優子さんだったんですけど、どうですか。
あ、ノーコメントですね。
ノーコメントでした、
ね、
何が、何が原因が。
いやいや、やっぱり木田上優子さんがあの冬場寒い時に
そんな、
それもうもうやめてくれないですか。
あの音をこう聞いた人たちがみんなこうなんか耳鳴りとか。
前島くん笑いすぎ。
だからやっぱりキラウエユコがこのハバナ症候群の原因だったという。
違いますがな、もう。
どうなんですかね、このマイクロ波電磁波による音波攻撃って、まあマイクロ波電磁波だから音波じゃないですからね。だから、蚊の殺虫剤による薬剤影響、コオロギの鳴き声を耳鳴りと思う、
あ、
思うかね、
思わないですね。
あ、でもそんなにそんなにコオロギっているの。
どうなんですか、海外じゃコオロギってどうなんですかね。
知らんけど海外のコオロギ、
日本でコオロギってあんまり、
いや、コオロギおるじゃん。
聞きます。
いや、熊本なんて、熊本なんて山のようにおるじゃん。
畑行ったらいっぱいペンペンペンペン跳ねてますよ。
かまど馬的なやつですかね。
どんな鳴き声でしたっけ、コオロギって。
コロコロコロコロコロコロっていう、
なんかよくなんかなんか鈴虫とかなんかあっち方面と間違う時があるんですよ。まあまあ、
例えばあのコオロギの一回り小さいやつで鐘叩きというのがあるんですけど、あれはその鈴虫とコオロギの中間みたいな感じで、カンとかでキンっていうような感じの音がしたりします。でコオロギはそれもちょっとそれが連続してコロコロコロコロっていう音がするんですけれど、まあまあ、 あのちょっと郊外の方に行って当たり前に聞こえる音で、私あの昔あの阿蘇の地獄温泉清風荘というところがあって、
はいはいはい、
地震の直後に大変な被害に遭った旅館なんですよね、はい、そこの離れみたいなのがあって、はい、で私が専門学校で教えてた時に専門学校の女性と20人を連れて引率して夏季合宿をやったことあるんですよ。
夏季ですか。
夏季って、そっちのあなたの好きな夏季じゃないですか、夏のっていうんです、はい、で教官用に私が一部屋もらったんですよ、4畳半の部屋を。それで寝てたんですけど、
はい、
枕の真下、畳の下、はい、いわゆる床下、そこにコオロギの一家がどうもいるみたいで、ずっと真下で鳴るんですよ、寝れん、うるそうして、
そうですか、リーンリーンってなってるんですね。
まあちょっと10時ぐらい寝たんですよ、早めに寝ようと思って、はいはい、寝れなくて、それで今度12時回ったら、
はい、
その部屋の隣が24時間温泉が出てくる浴室なんですよ、
はい、部屋の隣が、
部屋が温泉なんで、でそのお湯の音はジャーっていうのはずっと簡単なく聞こえてたから、むしろその音はね、はい、眠りを誘うんですよ。
コオロギよくないですか。
いやいや、うるせえよ
ですか、ね、
あれ間が空くから、 途中でこうずっと泣いてんだけど止まるんよ。
いや自分はあの、ね、実家はあの畑の真横なんで、
はいはいはい、
あの常にコロギの声とか聞こえてましたけど、
うん、
そこまでですかね。
いやほらあのあっちこっちで大合唱だったらいいんだけど、
はい、
真下で真下で鳴って止まって鳴ってそれがランダムに来る。
目覚ましみたいになっちゃうとこですね。
そうそうそうそう、
畳の下の、はい、あのもう手出しができないと
か、ね、畳をバンって叩いたら一回は収まるよ、ね、
はいはいはい、
でもまた、ね、2,3 分したらまた泣き始める。
あ
でその繰り返しでだんだん頭冴えてきて、はい、僕でもねなんかね11時半ぐらい回って12時近くになったらどっか行ってくれたんですよ、
は
い、これあー寝れると思ったら今度その隣の浴室から、
はい、
あの洗面器を置くパコーンっていうザバーン
ザバーン
パコーンっていう音があの要は旅館の従業員が、
はい、
あの仕事が終わってそこは従業員も使える湯なんですよ、
はいはいはい、
そこにみんな使いに来てるわけですよ、
はい、
でこうザバーンパコーンとかそれでこうあーとかうんとかいうとかあのなんかこうもうますます寝れなくなってしまって、でもう仕方ないから外に出て、
はい、
もうちょっと散歩とかして夜中あのイノシシとかいそうな場所なんですけど、
はい、
まあ、で歩いてで戻ってきたらもうますます頭冴えて結局一睡もできなかったですね。そんな思い出があります、ね、多分そういうことなのかなと。
これ最初何の話でしたっけ。これ
は
スカラーハ、
ね、ハバナ症候群ですね、はい、スカラーハどうですか、ご存知ですか。
あの水の上にできるあの波みたいなやつですよね。
波紋みたいな、
ね、波紋みたいな
マークのやつがねこういっぱい入ってる。俺はねこのパナウェーブ研究所のね車に遭遇したことがある。
あの謎の射撃のマークみたいなついてるやつ、
ね、だからもうあの的みたいなのがブワーッとこうそれこそあのいっぱいついてるわけですよ、うん、はい、それがいきなりあの向こうから来て通り過ぎた時あるよ。おおパナウェーブだとか思って、
ちなみにあの榎田さんはあのホットミルク&バナナ症候群ってあの聞いたんですけど、
はい、
どう
症候群じゃなくてただ嫌いのだけ、はい、特に症候群ではない。
あそう、いや、俺ホットミルク見るだけでなんか
いや見るだけなら大丈夫ですよ。
あできるんですか。
そう遠目に見る分には別にして、俺はあの匂いがダメなの。
甘い感じのね。
あもう想像するだけでダメ、は
い、
もう
ホットミルクにバナナ入れてない出したら。
あれにバナナの匂いが入るのか、
はい、
バナナのネトッとしたあのねっとり感が加わるので、はい、ホットミルクとかミルク
に。あじゃあミックスジュースとかダメですね。
ダメに決まってんじゃん前からダメだって言ってるじゃん。
いやもうい
やだ本当に美味しいミックスジュースを山田さんに飲
む。無理無理牛乳抜きなら飲むよ。そうもんさフルーツとか野菜とかだけだったら全然変わらない。
最初だから豆乳で作ったミックスジュース
を、まだま、それならまだ飲む。
出してでその後あの豆乳で作ったあのミックスジュースですよって言ってあの牛乳のミックスジュース飲ませたら、ね、もしかしたら
すぐ分かる。
すぐ
分かる。何回もそういう騙され方したことあるのか今まで、うちのおふくろがねこれ豆腐だ冷ややっこだからとかっつってで牛乳豆腐よ。
寒天ダメなんですか。
いや寒天はいいんじゃない。牛乳だから、
ね、牛乳寒天がダメなんですか。
そうそう牛乳だものだ、
なんか昔あれ杏仁
食べなくてっていいじゃないか牛乳だもの。
ああ、はい、杏仁豆腐が普及する前は牛乳寒天を杏仁豆腐だって
言
って
美味しいですよねあれ。
あれ論外だよ、
ね、なんか食べさせてた
杏仁豆腐なんだから杏仁を使え杏仁を。
そうまあそうです
杏仁以外は杏仁じゃない、
まあ、その通りなんですよね。
とにかくあの本当に美味しい牛乳があったらあのコメント欄とか、ねはい、コメント欄じゃない
行きません。
まだな
ん
か FMC にはお送りください。
何回もねいろんなここは牧場のねあの、はい、もう成分無調整のもう最高の牛乳だからもう最高だよねとかってみんなごくごく飲んでたけど、
はいはい、
俺は無理、
はい、
だからね前島くんが言う、はい、あのタコ坊主もなかとわけが違うから、
はい、いやいやそれはあの食わず嫌いのまず嫌い
食わず嫌い飲んでんだから俺は。
いやでも一回飲みましたよ。
タコ坊主もなかを飲んだんだ。
飲みましたよ。飲みましたよ。だから、あの、今飲んだら違うかもしれない。
いや、違わない。
あ、飲んだ瞬間に、あ、ごめん、うまいっすって言う
ないない、
ね、っていうかもしれないですよね。ね
ない、絶対にない。俺、自信がある。
はい、
だって、俺、乳製品取ってるもんだって、俺、なんか普通にヨーグルトもチーズも全部、あの、あと、あの、料理に使う分には全然大丈夫なんだから。
はい、ヨーグルトはちょっとずつ、あの、牛乳に混ぜて、こう、はい、濃度を薄めつ
つ。あ、残念、ラッシー飲めないんだ、
はいねええー、そんな牛乳の飲ませ方を知っているキラガヤさんいかがでしょう。
そうですね。
えなんで
どうやったらえのきださんの牛乳嫌いを克服
師匠に牛乳を飲ませる唯一の方法を知っているキラガヤさんいかがでしょう。
知らないと思うよ多分
いや別にあのシチューとか大丈夫なんでしょ
う。大丈夫大丈夫全然大丈夫、
うんうん、 それでも全然グラタンも大丈夫。
お大好きグラタン。
うん、だけど生の牛乳じゃなくてそうやって料理とかでするのでいいんじゃないです
か。やっぱ熱を加えるとやっぱこうね栄養分とかこう消滅するじゃないですか。
いらないいらない、
少なからずね。だからやっぱりこう生の牛乳をこうしっかりと味わっていただきたいっていうのがあるわけです
よ。生の牛乳の栄養分って何ですか。
わかんないです。
いやまあまあ確かにビタミンとかタンパクとかが加熱することによって変化はすると言われてますね。
何でしたっけ、カゼインがあの熱によってあの上の膜みたいになってあの現れるんでね、あの部分がもったいないじゃないですか。
湯葉とかは好きですもんね。
湯葉は大好き。
あ、だから牛乳で湯葉作って、
湯葉というよりあれ上の膜だろ。
そうそうです。あれをだからあのしっかりとこう
知ってる。牛乳ってさどうやってやってるかっていうあの、ね、YouTube にもあるけどさ、はい、そこへねあの赤ちゃんを抱えてる若いお母さんを、はい、無理やり連れてきて、はい、赤ちゃんを引き離して、はい、で無理やりそこに搾乳器をダーンって突っ込んで無理やり乳を吸い取ってそれを集めて飲んでるような悪魔の所業だぜあれ。
そうあれは
本来牛の赤ちゃんが飲むものなんだ。
いやいや、そう
それを奪い取るね人間のエゴと思うんだ君らは。
あ、それ人間と入れ替えたやつのね。そうそうそう、あれ見たことありますね。
ね、はい、ひどいだろうあれは。
ひどいですね。
あれをやるために無理やりあのメス牛をだぞ、はい、妊娠状態にして、はい、無理やり乳を出させるようにしてたぜ、
はい、
もうあんな虐待はないわけだ。
そうですね。
ね、たまたまね、その牛の赤ちゃんがもう飲めませんって、もう飲めないでちゅうって言ってる時に、ちょっとだけもらうねって言って、いただいてる分には、その、ハイジとかがもらってる分にはいいわけだ。
あ、
だからハイジは許そう、俺は。許すよ、ハイジとペーターとアルモンジは許す。
まあ、ヤギですよね。
ヤギですけどね。
まあまあ。で、ともかくあれがね、それがもうゼーゼマンさんのクラスになると、ビジネスになってくるから、それはダメなんだ。
あ、なるほど。
どうだ、俺の言ってること
は。ストレスフリーで育てられた、あの牛の牛乳やったら OK ってことですね。
いやいやいや、俺は味がダメだから土台無理だよ。俺は
そう、だからストレスフリーです。あの育てられたあの牛の牛乳してる方はぜひお便りお願いします。
だから、ね、あの俺がよくこうあのこのね、うん、例えばこれは多分私が記憶にない遠い過去は、
はい、
その母ちゃんの乳で育ったはずなんだ。
あ、
信じられないもん俺。そんなもので育てられたのかと思ってゾッとするんだけどね。
人の乳なんでね。
いやいや、もうそんな、それだったらなんかあのまだ重湯の方がいい。あの米の鶏汁の方が良かった。
あ、
私の場合あの魚の骨まで食うので、
あ、
あのカルシウム豊富なんで骨太になってしまったんですけど、ね、私は牛乳はいりません。
スカラー派からだいぶずれましたね。
ね、はい、榎木田さん、
はい、
ヤギの乳ならどうですか。
いやいや嫌いです。
羊は
そうです。
羊は飲んだことありません。
なんか確か六甲牧場から書いたら飲めたんじゃないですか。
いや、ただあのチーズではヤギも羊も食べたことある。
ちょっとね、六甲牧場食べたあの確か羊のあの牛の乳で作られたあのソフトクリームだったんですけど、
うん、ソフトクリームは食べれるん
じゃない。若干獣臭さがあるっていうのがあるんですけど、
ちなみにあの海底あの2万マイルですかね、
はいはい、
あれであのノーチラス号ですか、
はい、
あの潜水艦の中にあの博士一行が、まあ、拉致されるんですよ。その時に出る、うん、あの料理がフレバリーナオキュルイーナっていう料理が出てくるんですけど、その時に使われてるミルクはオットセイのミルクです、
ね。
これあのディズニー映画海底2万マイルをご覧ください、
はいはいはい。
以上牛乳の話は終わりです、
ね、
はい、ということでございまして、
はい、
なんかね、あの今度なんですか、大石明子さんが、
はいはい、
九州に、
あ、行くみたいですね、
はい、いつだったっけ、なんかあのゴールデンウィークでしょ、
なんか言ってましたね、なんか忘れちゃいましたけど、
ね、
いつやったっけ、
あの今ちょっとあの見ます、はい、まずですね、
はい、
5月5日木曜日、
お、
子供の日、
子供の日、
17時から小倉駅南口、
ほうほうほう、
ペデストリアンデッキです、
はあ、
まあ、小倉といえばこの間旦過市場が大変な火事になりまして、まあまあ観光客の方でおなじみの旦過市場ですけどもね、そして翌5月6日金曜日は17時から博多駅の博多口の駅前広場です、
うん、
間違っても新幹線口の方に行かないでください。博多口の方です。前は私博多口で橋本徹を見たことあります。
あら、
橋本徹の演説会にね、
はい、
どれぐらい来てたかな、1500人ぐらいいて、
うわ、
すごかったよ。ほんでね、写真撮ろうと思ったけど、もう人の人書きがあって撮れなかったんで、はい、ふと見たら新聞社のカメラマンが脚立持ってきてたんだけど、はい、どっかアングルを変えようと思ってどっか行っちゃったのよ。その脚立に乗って撮った。あ、そして5月7日土曜日です、
はい、
13時から7なんとついに大石あき子熊本に来ちゃいます。
おお、3期目のオール熊本ですか。
はい、当然山本太郎さんも来るようですけれど、5月7日土曜日13時から、場所は上通りアーケード入り口、まあ要するにビプレス広場ですの真ん前です。
あ、ビプレス広場なんですね。
ビプレス広場じゃないと思うけど、上通りアーケード入り口、ビプレス広場金かかるから撮るのに。ええ、で熊日新聞が金出すかどうか分からないですけど、
はいはい、
出さないでしょうね、
はいはいはいはい、
ということで、はいはい、上通りアーケードやっていきます。まだはっきりしませんが、場合によっては、呼ばれてないのに榎田信也もついてくるかもしれません。おまけで
漏れなくついてくるん
ですね。俺はあるかもしれない。
ひょっとすると一人ぐらい前島社中の誰かがひょっとするとついてくるかもしれません。
おっと
ということで、これ日帰り
いらっしゃいませ。
日帰りじゃねえかな。
だから榎田さんが深夜バスで前日の夜に行っ
って
帰りサンライズかなんか拾って、ね、うん、帰ってくるっていう。
もしくは、はいはい、前日の5月6日に、うん、博多駅に入り、
はい、
で、うん、でその足で、うん、博多止まりにならず、うん、最終かなんかで熊本に移動し、
はい、
で熊本で QIC を取って、
はい、
翌7日、街頭演説を取材して、うんうんうん、でその後、うん、夕方の便で帰るという一泊が考えられるかもしれません。
あ、でも強行スケジュールですね、う
ん、
結構ね。
まあ、ただテント持って行ったら泊まれますもんね。うん、ね、
いや、新鍋 FMC スタジオがあるんです。、はい、一応すいません、ね、屋根がありまして。
そうだよな、ありますもんな。
でもちろんFMC 九州には、
はい、
装備品としまして、
はい、
10人が一度に泊まれる、はい、かまぼこ型大テントがあるんですよ。
じゃあテントは持っていかなくても泊まれるってことです
よ
ね。
あ、そうですね。
別にでもそのかまぼこ型テントを出さなくても屋根はあるんで、ということです。はい、でさらに、はい、今度はこれが九州ツアーここまでなんですけど、5月9日月曜日、
はい、
17時半、
はい、
JR 奈良駅、
はい、
東口、これが
これすごいですよ。
話題の、ね、キム・テヨンさんと大石あき子さんの街頭演説です。
そうなんですよ。
はい、来ましたね。
そうですね。
でこれは大石チームが全面的に配信 PA をバックアップすることになっておりますので、はい、
そうなんです。
私行かねばならなくなっております。
そうなんだ。
へ
え、
はい、ということでございまして、このゴールデンウィークはちょっとこう動きが
忙しいですね。
だからまずこの先ほどの小倉駅前とですね、うん、小倉駅南口と博多駅の博多口は山本太郎さん、そして今回福岡から参院選に出る予定の奥田文雄さん、
はいはい、
そして大石あき子衆議院議員が、うん、登場することになっております。熊本は山本太郎れいわ新選組代表と大石あき子衆議院議員、
はい、
そして奈良はキム・テヨンさんと大石あき子衆議院議員という組み合わせのようです。さあ大変ですね。前島君どうしますか。大変ですよ。
大変ですね。
これ九州来るんですか。
九州来ないですよ。
自腹で
来てくださいよ。いや
ちゃんと有給取らんと。
いや
来て、
これだってほらどうせ大阪にいたって役に立たないんだから、
うん、そうですね。どこにいても役に立たないですからね。
いやそういう意味じゃなくて、やっぱこう大石あき子をこうガードするという、そうそう、ウォール春菜もこれで動くという、
ちゃんとあれよ、大石さんについていくっていうね、ガード役で。
いや
そうそうそう、
ウォール春菜が一番、はい、いいですよね、はい。
ということでございます。まだちょっと我々の動きはまだ見えないところがあるんですけれども、はい、そういうようなことになっておりますんで、どうぞお近くの方、 ね、足を運んでいただければなと思います、はい、もちろんあのなるべく酒は飲まずにやってきていただきたいと。
あ、それは絶対です、は
い、いやまあ酒飲んでもいいんですけどね、まあ、あの人に暴力を振るうとかね、それは酒のものまで関係なしに、そういうのは本当に、
まあ、だからとってシラフで殴っていいかってそういう問題ではありませんけど、
人に迷惑かけちゃいけませんよってことね、
そういうことです。
みんなが笑顔で終われるようなその外線にしましょうねってことですね、
はい、そういうことです、はい、よろしくお願いいたします、はい、ということでございまして、エンディングテーマが流れてまいりました。もうねこれもう放送日5月5日放送分ということで、5日じゃない5月1日か1日放送分ということで5月入りましたね、ゴールデンウィーク真っ只中、うん、本当にね私1回でいいですからゴールデンウィークというものを満喫してみたいんですけどね、ただもうそのあれですよ、あの社会人になってからですけど、はいはい、ただの一回も休んだことがないです。常に仕事か何かで移動してて、
はいはい、じゃあ榎田さんにやっぱりこうマンゴールデンウィーク、じゃあちょっとたまには満喫してほしいですね。
あなたの満喫はいらないですね。あなたが満喫できるだけで、私が満喫してないですからね。
だからただ釣りとかどうですか？
ほぼほぼオーバーキルだったりしますからね。
ゴールデンウィーク釣りとかこう行ってこうね、のんびりとあの魚釣りとか。
そうです、あのやってみたいけどどこにその暇があるかね。
そうですね。メイクもこんな詰まると思ってなかったですから ね、 あのね。
いやー大変だって、ただでさえさ、はい、その参院選目指しての活動もある、まあ、動き出してるし、まあ
はい、
そこへ来て大阪のこの IR カジノの住民投票を求めるねこの署名活動というのは佳境を迎えとるわけです、
はい。そうなんですよ。
もう めちゃめちゃよ。
そうです。
これでこれは撮影係だから記録取ったりするじゃない、
はい、
でそれをまたね整理する仕事があるわけですよ、はい、これがまた時間かかるしね、
うん、
でさらにそれをまた編集したりで、それだとレギュラーのルーチンの番組もあるじゃない、
はい、
令和は怖いわ
もうえのきだ遣いが荒いですねほんまにね、
いつまでもあると思わないえのきだ新右衛門という言葉ができてるぐらい、もういつ過労死するかわからないと言われておりました、
はい、そしたらクローン作っとかなきゃいけない
あ、まあ、そこらへんじゃあにゃん太郎さんに
いや多分もう
影武者です
キャパオーバーが 大変ですよほんまに、
ということでございまして、はい、まあ、あの皆さんねどんなゴールデンウィークをお過ごしになるか分かりませんけどもね、どうぞね楽しいゴールデンウィークにしてくださいよ。
ゴールデンですか、
ね、はい、
できるならねっていう、はい、ということで、木田さんゴールデンウィークはどういう予定で？
飲み会が多いですね。
あなた5月7日開けとかないかんぜ。
あ、開けました、開けました、
開けました、
開けました
か、開けましたか、
ええ、予定入ってたけどキャンセルしました。
ああ、それは
ありがとうございます。
ということでございまして、で上通り入り口でどうなりますかね、
は
い、
楽しみですね、
うん、
だっていつもだいたい下通り入り口なんですよね。
まあまあそれもそうだけど、で並み居る放送局をで横目に見て FMC が先陣を切るわけですよ
はい、はい、
ついに
いいじゃないですか、いいじゃないですか、
皆さん悪い表情してますよ
熊本見とれおい
楽しい楽しい、
これが凱旋ってやつだね、
そう
違ううちのね、
はい、
熊本凱旋ができるね、
楽しみじゃないですか、
はい、ということでございまして、お送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間です。お相手は榎田新右衛門と
小島と
春菜と、
そしてまず大阪からどうぞ。
はい、エグでした。
そして九州は、
はい、嫌うえけゆうこでした。
嫌うえけやえいこさんでした
すいませんね、ごめんなくて、
ごきげんよう、さようなら、
さようなら、
さようなら。